結局はご褒美っていう言い方をすればね、ご褒美いらないんだよ、うん、ご褒美が嫌だね。逆になんかご褒美のためにやったというような気持ちになるわ、自分の中で、うんうん、いらない。うん、なんかそれやってることでもご褒美なんだよ、やってること自体が、うん、だから本を書くっていう行為でもう本を書くという行為で僕にとってはご褒美なんだよ、うん、それが売れるとか売れないとか全然関係ないんだもん、うん、ところが印税のために書いてる人って売れなかったらすごい落ち込むんだよね、うん、でも僕の中にはそれはないんだよ。本を書くということでもうご褒美が出ちゃってるわけ。その仕事をやれるということでご褒美が出てるんであって、つまりは誰かから褒められるっていうことはもういらないんだよ、うん、はあそうですかみたいな感じで、ね、うん、やってること自体においてもうすでに満足があるので、だから将来の夢はって言われたら別にないんだよね、
もう今やってる、
うん、今やってるこのことがもうすごいハッピーなので、この中でいつ死んでもいいっていう状態で、で全く悔いはない。で生まれ変わってもどうせ続けるから、うん、前世過去世でもやり続けてきてることをただ淡々とやり続けている、
うん、なんか一般の人はそういう形じゃなくて、なんかこうお前はダメだとか、うん、出世に敗れたっていう、そういう何クソみたいなネガティブパワーを利用してやる気出したりとか、
ポジご褒美か叱られるかどっちかだよね。つまり外部要因だよね。
それをうまく利用しないとやる気が出てこないっていう、うん、それがそもそものやり方が、
うん、やる気は外部要因で喚起されるやる気っていうのは短期で終わるということ、うん、でそれが途切れた時には脱力感が訪れるということ。だから褒めて育てるも厳しく叱って育てるも関係ないってことだね。本人が気づくかどうか。一番大事なことは人を育てるということよりは自分という人間をどう育てていくかということが大事で、自分を育てるためには自分を褒めようが自分をけなそうがダメなんだよ。ましてや他人にどう褒められたいとか認められたいとかっていうのはね、やる気にはつながらない。例えば本が売れるっていうのは他人から評価を受けるっていうことだよね、うん、これはある時本が売れなかったら他人からは評価が去るということだよね、うん、これを基準にしてたら外部要因で引っ張られる要素が強すぎるって、どうなるかわからないって。大事なことは売れようが売れまいが書くということが楽しくてしょうがないって。今自分が作ってること、本を書くという行為がもう書いてるだけでなんかいくらか払わないとっていうふうに思えるっていうことが大事だよね。何のためにがないんだよ、だから、うん、ところがやる気のない人たちは必ず何のためにって言うんです。好きだよね、将来の夢はって聞くのが、うん、その人は今やりたいことをやってない人だよね。好きなことにしかやる気は湧いてこない。で嫌なことを一生懸命やってても 生きてはいけるし、そこそこは稼げる。ひょっとしたら好きなことをやっていたら儲からないかもしれない、うん、好きじゃないことをやった方が多分儲かると、うん、そこそこは儲かるかもしれないし、うん、それでも儲かる人生を選ぶのか、自分が納得してハッピーな人生を選ぶのか、どちらを選ぶかっていうところの選択は一人一人が自分で決められる。親が決めることでも上司が決めることでもない、うん、だから好きなことをやってる人間にとっては目覚まし時計はいらないし、目覚まし時計が鳴るのが遅いと、こういうことをやらないといけないってこと。なんで土日をなんていうものがあるんだって感じるっていう、うん、土日が世の中からなくなればいいのにっていうふうに思えること、うん、でギリギリにならないとやる気が出ないっていうのは、一つ考えられることは、やらなければいけないことをやって忙しく なりすぎちゃってるってこと、うん、やりたいこととやらなければいけないことと両方やっていて、多分やらなければいけないことだけで人生はパンパンに忙しくなるね。やらなければいけないことをやって、それだけでその人の人生は足りないと。やらなければいけないことだけでも人生はもう時間不足に陥ると、うん、やりたいことに回す時間はそもそもない、うん、でやりたいことをやってると逆に時間的に余裕が生まれる。そうするとどういうことが起こるかっていうと、ギリギリというものが存在しなくなる、うん、来週までにこれやってくださいって言われたら、え、今日やっちゃダメですかみたいなふうになる。だってやりたいんだもん、だってなんで来週までです、今日やりあげちゃっていいですかって、締め切りというものがなくなるんだよ。だって今やりたいもん、今日持って行っていいですか。これが好きなことだよね。嫌なことは来週までにやれって言うけど、好きなことは今やりたいもんだって、うん、好きな食べ物があって、好きな食べ物に賞味期限って関係ないんだよね。それから来週までに食べなさいとか関係ないよね。食べちゃうよね。え、今日食べちゃダメなのって、うん、だってやりたいことがこう目の前にポンと置かれたらそれをやってしまうもんね。それをやる気って言うけど、本人はやる気とは思ってないよね。やる気ありますねって言われる人は多分やる気という言葉の意味が分からないよね。だからやる気のある人はやる気という言葉を使わないよね。やる気っていうのはやる気のない人が使う言葉だな、きっと。本人を好きでやってるだけだから別にやる気とは思わないよね、うん、
気としては普通の感じ、
普通、うん、普通、うん、やり遂げたとかそんなないよね。なんかやってしまっただよね。またやってしまいましたみたいな、気がついたらやっていた、気がついたらやっていたっていう状態であって、やり遂げたみたいなところがさ、やり通すとかさ、なんか面接の学生好きだよね、やり通すとかやり抜くとか なんかそういう言葉好きだけどね。なんかないよね、うん、なんか目標を持ってやってるに違いないと思うんだよね。なんか中谷さんって年何冊ノルマでやってるに違いないと思うんだよと、うん、何もないよね。そんなのだって結果だもん。それはだって好きなことをやってたら、ただ結果があって毎日毎日やりたいことをやってて結果が出てくるだけであって、結果にあんまり興味はない、うん、スポーツやってて勝ったら嬉しいけど負けたらやんなきゃよかったっていうんだったら、それは勝つためにやってるわけであって、その行為自体が楽し好きでやってるわけじゃない、どうですか。
結構低めな低めな質問できなくなってしまいました
。はい、あ。わかりさん何かありますか。
いや、なるほどでした、ずっと。
はい。
うん、
だから別にやる気が出なくても怒られる必要は全くない、
うん
うん、ただ嫌いなだけです、
うんう
ん、なんかあの中谷さんの周りの、あのこれ聞いたのとダメな面接就職学生みたいなんですけど中谷さんの周りでこう、ね、やる気のある人のエピソードとか聞いてみたいですねっていうのは、
あ
できない就職学生み
たいなそうだね正解例、正解例っていう、うんうん、
そのやる気グループにはあの入ろうと思わないで自然にこう自然にグループに入っていくっていう感じなんですか。
うん、だから
そのグループに入りたい
んですけど、本人が選んでいる本人が選んでいる、
うん、
だから自分のやる気度がどれぐらいあるのかっていうのは自分の周りの人たちを見ればそれがあなたのやる気度です。選んでる自分の心地いい周りを、
うんうんうんうん、
やる気がある人が嫌いな人はやる気のある人から離れていって、
うん、
やる気のない人の方が好きな人はのを集団の中に自分が入り込んでいく、
うん、
選んでいる環境を選んでいる、
うん、
周りの人の口癖聞けば、
うん、
どのグループにいるか分かります。
あの、うん、周りがすごいやついっぱいいるんだよっていう風な人っていうのはやる気のある集団に自分は飛び込んでいってるし、
うん
うん、ろくでもないやつばっかりだと、いう人はその環境を選んでね、そういう人なんだ、うん、だからやる気の嫌いな人にやる気のある人のケーススタディを紹介しても意味がわからない、
うん
うん、多分反発を感じると、
うん、
そこまでしたくないな、そこまで無理したくないって、その人には無理だけど、
うん、
やる気のある人には快適なやり方だから、
うん
うん、の違いだけね。これにしておきますかというわけで中谷明宏でした。